はい、皆さんこんにちは。私先週からちょっと風邪をひいておりまして、まだ咳が抜けなくて、ちょっと途中お聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、ご容赦ください。今年も猛烈に暑かった夏が、ようやく終わりまして、秋の気配を感じるようになりました。先日外に出ましたら、金木犀の香りがですね、漂っていて、ああもうそんな季節なんだなってハッとさせられました。私たちは空の色や雲の形、風の匂いの微妙な変化に季節の移ろいを感じます。そしてそこに自然の偉大さ、美しさ、繊細さに驚きの念を抱き、その中に生かされていることの不思議さやありがたさに心を打たれるような経験をすることがあるのではないでしょうか。こうした自然を前にした時の驚き、不思議さの感覚を英語でセンスオブワンダーというそうです。ワンダーという言葉を辞書で引きますと、驚き、驚嘆、脅威の念といった意味があると書かれていますので、センスオブワンダーとは、驚きに開かれた感受性と言ってもいいかもしれません。この言葉を初めて公式に使ったのは、沈黙の春という本を書いて、化学物質による環境汚染に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンという女性化学者であると言われています。彼女が1956年、もう今から半世紀以上前ですけれども、に発表したエッセイの中でこう書いています。子どもの世界はみずみずしく、いつも新鮮で美しく、驚きと興奮で満ちています。あのまっすぐな眼差しと美しくて畏怖すべきものを捉える真の直感が、大人になるまでに霞み、時に失われてしまうことさえあるのは残念なことです。子どもたちの生を祝福する心優しい妖精に何か願い事ができるとすれなら、私は世界中のすべての子どもたちに一生消えることのないほど確かなセンスオブワンダーを授けてほしいと思います。それはやがて人生に退屈し、幻滅していくこと、人工物ばかりに不毛に執着していくこと、あるいは自分の力が本当に湧き出してくるところから人を遠ざけてしまうすべての物事に対して強力な解毒剤となるはずです。また別の箇所ではこうも書いています。自然を恐れ不思議に思う感受性や人間の存在を超えたものを認識する心を持ち強くしていくことは一体どんな価値があるのでしょうか。自然界の探求は黄金の子供時代を楽しく過ごすための方法に過ぎないのでしょうか。それともそこにはもっと深い何かがあるのでしょうか。もっとずっと深い何か、とても重要で永続する何かがあると私は確信しています。科学者であろうがなかろうが、この地球の美と不思議の中に住まうものは決して一人きりになることはないし、人生にくたびれることもないのです。日々の中にどんな悩みや心配があろうと、その思考は内なる充足と生きることの新鮮な感動に至る道をやがて見つけることができるはずです。彼女はこのセンスオブワンダーという感性はもともとすべての子どもに備わっているものだけれど、大人になるにつれてそれを忘れていってしまう。しかしこれを持ち続けることは、私たち人間が人生を内なる充足と新鮮な感動を持って生きる上で本質的に重要な価値があると語っています。彼女がこのエッセイを書いてから、半世紀以上が過ぎた今日、私たちがその中に生かされている自然はどうなったでしょうか。地球の環境は至るところプラスチックなどの人工物質によって汚染され、気候変動による地球温暖化によって多くの生き物が生存を脅かされています。 このありさまを見たら彼女は何と語るでしょうか。前置きが長くなりましたけれども、今日は神様が私たちにご自身のことを明らかにしておられる2つの方法についてお話をさせていただこうと思います。一つは自然を通して、もう一つは聖書、その中でもイエス・キリストというお方を通してであります。私たちは自然と聖書、その中心であるイエス・キリストを通して神を知り味わうことができます。まずは自然を通してについてであります。自然は神の被造物であり、私たちは自然を通して神の偉大さに触れることができます。自然の偉大さ、美しさ、精妙さはすべての人の前に親しく開かれています。そしてそれらを感じる力、すなわちセンスオブワンダーは、先ほどカーソンが述べたようにすべての人に与えられています。このセンスオブワンダーを通して私たちはそれを創造されたお方、神の力の偉大さ、その知恵の素晴らしさに目を開かれ味わうことができるのであります。今日自然科学の進歩によって、すべては科学の言葉によって説明することができる、だからもはや自然の中に不思議や神秘は何も残されていないという人もいます。しかし私はそれは正しくはないと思います。仮に科学の力によって全てが説明することができるようになったとしても、その自然を作り出すことは人間には決してできません。むしろ現代人は説明できることに満足してしまって、その背後に隠されてあるものを感じる感性、すなわちセンスオブワンダーを退化させてきたのではないでしょうか。さて、神がご自身を啓示するもう一つの方法は聖書を通じてであります。自然はすべての人に対して等しく開かれていますが、聖書はそれを謙虚に学ぼうとする人にのみご自身を明らかにするという意味で特別な啓示であると言えます。聖書は自然についてどのように語っているのでしょうか。ここで聖書を開いてみたいと思います。マタイの福音書の6章をお開きいただければと思います。新約聖書の11ページというところをお開きいただければと思います。マタイの福音書の6章の26節からお読みをします。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるのではありませんか。また少し飛びまして、29節ですね。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。このように書かれています。この箇所はイエス様が山上の説教の中で人々に語られた中の一節であります。空の鳥も野の花も神によって創造されました。神はそれらの一切をご存知であり、愛の御手のうちに保ち生かしてくださっておられます。空の鳥も野の花もそうであるのなら、ましてや人へのご配慮は一体どうなのでしょうとイエス様は問うておられます。ではその人について聖書はどう語っているのでしょうか。聖書の一番最初の創世記の一章というところを開いてみたいと思います。聖書の一番初めが創世記その一章の 26節27節というところをお読みしたいと思います。旧約聖書の2ページになります。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福されたとあります。しかしこの後続いて、神様は最初の人アダムにこうも言われました。1ページめくっていただいて、3章の17節というところからお読みをしたいと思います。旧約聖書5ページになります。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。飛びまして19節の後半の部分。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に変えるのだ。今聖書が自然および人について語っている箇所について見てきましたが、まあ、神様と自然および人との関係を要約すると次のように言えるのではないかと思います。神様は自然を良きものとして創造され祝福されました。そして人をその頂点として土の器の中に神の形を宿す特別な存在として創造されました。しかし人が最初にあった神との正しい関係から外れてしまったがゆえに、世界には罪が入り、自然は呪われたものとなってしまいました。神はそのようにご自身に背き離れていってしまった人間を怒りを持って滅ぼすこともおできになられましたが、そうされるのではなく、むしろ愛し憐れんでくださってご自身のもとに回復することを創造の初めからずっと願って歴史の中で働いてこられました。前回のメッセージで私は聖書はどのような書物かということについてお話をしました。聖書は一言で言えば聖霊によって導かれた人々によって書かれた権威ある神の言葉であります。そして結論としてこう申し上げました。私たちは聖書を通じて歴史を通して働かれる神の主権と愛、神の前に罪を犯し救いを必要とする人間のありのままの姿を学び、歴史のある時点においてなされたイエス・キリストの十字架の死と復活が私たちにとってどのような意味を持つのかを理解することができるようになり、この方を自らの主と信じ受け入れる信仰へと導かれる。聖書の中心はイエス・キリストであります。この方は神の子であり、この方を通じて神を知ることができます。この方の中に人間の罪とその解決、人生の意味と救いのすべてが凝縮されて詰まっています。そして何よりもこの方は私たちと同じ肉体を取られてこの世に現れてくださいました。聖書の中でも最大の神秘、不思議は神が人となってくださったことであります。イエスというお方を通して人間はほんのひとときではありましたが、神を身近に見、聞き、そして触れることができました。イエス様に付き従った弟子たちはこの方を通して神に対するセンスオブワンダーを経験した と言っても言うのではないでしょうか。そのことの感動、喜びと驚きが記された聖書の御言葉を紹介してみたいと思います。2箇所開きたいのですが、最初に、ヨハネの福音書の1章をお開きください。新約聖書の75ページ、ヨハネの福音書の1章の最初をお読みしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。飛びまして14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられる。ヨハネは感動を持ってこのように記しています。もう一箇所、同じヨハネが書きましたヨハネの手紙第1というところから見たいと思います。だいぶ後ろの方になりますけれども、ヨハネの手紙第1の1章、新約聖書478ページになります。これも一章の最初の部分をお読みいたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。この神の独り子なるお方、初めからあったお方が私たちと同じ肉体をとってこの世界に来られ、私たちの罪のために十字架で死んでくださり、3日後によみがえって罪と死からの勝利を公に明らかにされたこと、そしてそれを信じる者すべてに永遠の命を約束してくださっているということ、これがキリストの良き知らせ、福音であります。自然を通しても私たちは神の存在を感じることはできますが、それよりもさらに明確に決定的に神について知らせてくれるのが聖書であります。私たちは自然に対してセンスオブワンダーを抱くことがありますが、聖書でイエス・キリストを通して神が私たちのために成してくださった御業の不思議さに触れ、その愛の深さ、広さ、大きさに圧倒されるとき、この神に対してもセンスオブワンダーを覚えざるを得なくなるのであります。どうか神様とその御子イエス・キリストをさらに深く知り、味わわれ、ご自身の救い主として信じ受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。以上です。